私たちの存在が、信仰が、ふるいにかけられ、揺さぶられるんですよ。ふるいにかけられるときに、先に申しましたように、実はそこにおいてですね、私たちがありのままの、確証がない自分というものがそのふるいの中で浮かび上がってくる。私たちはそのふるいの中で、こんな私にも疑いがある、迷いがある、不信仰がある、罪深さがある、なんと未熟なんだろうなと思うことがそこにあらわにされてくるんですね。サタンのふるいってありますけれども、サタンのふるいってのは特別なふるいでしょうね。意図的な、サタンがそこに働いているというね、これは厳しいふるいですよ。もうその人を徹底的にダメージを与えてしまう。根底からその人の存在を、キリストによる存在を揺さぶってしまう。信仰なんか吹き飛んでしまうような感情の嵐、自分が 何が何だか分からなくなってしまったというような、そういうですね、厳しい不備ですね。そこに敵対心や疑いや妬みやいろんなものが入ってくる、怒りが入ってくる、揺さぶりがあるんです。サタンは厳しいですよ。だけどもそこに私たちは本当に自分自身が現れてくる。気がつかなかった自分がそこにはっきりと現れてくる。そういうことをクリスチャンならば私もそうです。誰もが経験しますよ、商売の中で何回か。だけども私はあなたの信仰がなくならないように祈ったとイエス様は言う。だから私たちの信仰は今日歩みの中に見舞いあるんです。私が頑張ってきた、やってきた、忠実にやってきた、そうじゃないです、そうじゃないんです。イエス様が祈っていてくださったからです。疑うという言葉が出てまいります。疑うというのは心が二つに知事に分かれるという意味がある。ペテロが湖の上を歩いたことがありましたね。夜明け前の湖を歩いて近づかれるイエスを見たときに、弟子たちは幽霊を見ているんだと思って、もう恐れて叫び声を上げたんです。イエス様は、恐れるな、私だとおっしゃいました。ペテロが、先生でしたか。では私に歩いてあなたのところに行かせてくださいと、突拍子もないことを言います。イエス様はそれを受けて、いらっしゃいと、来なさいと言われたんですね。まあ、大胆な男でありますが、ペテロは船から乗り出して海の上を踏みますとですね、張ることができたんですね。この時のペテロは一つ心で主をまっすぐに見て歩んでいたんです。来なさいというそのお言葉だけを当てにして踏み出したんです。しかしすぐ彼は風の音を聞いて心が乱れ、波を垣間見たんですが、その瞬間恐れが彼のここに入って、その恐れがぐわーっと拡大いたしまして、ペテロの心はイエス様を見るというところから、波も見て、ペテロの心の中にイエス様と波が2つ入ってきた。波が圧倒的に信仰の心を塞いでしまった。信仰しましたペテロはズブズブズブって沈んでしまった。主を助けてくださいこう叫びますと、主はすぐペテロを引き上げてくださいました。そして、なぜ疑ったのか、信仰の薄いものだとおっしゃいました。なぜ疑ったのか、この言葉と、今日の疑う者がいたと同じ言葉です。どちらも心が二つに分かれるという意味です。信じていないわけではないのでありますが、心が分裂し、そこに疑いが入るんです。心が揺れ、不安になるんです。揺さぶられるんです。皆さん、これは私たちの信仰者としての経験なんです。信仰を持たない人はこんな経験はしないでしょ。信じる者の経験なんです。今朝、私たちの心はいかがでしょうか。シングルハート、一つの心を持って主は置いてますでしょうか。 しかしまた私の心の中にいろんな課題や問題、思い患い、先週もこの問題取り上げましたけど、思い患い、不安、私の生活と人生の中にいろんなことが起こってまいります。いろんな関係の中で私に生きておりますから、いろんな影響を受けるわけですが、心乱されているということがないでしょうか。ある意味でこれは当然のことなんですね。18節を見ますと、そのような疑う者がいる、そういう弟子団の中に、弟子たちに、復活のキリストがご自分から近づいてきてくださいます。イエスは彼らに近づいてきて、彼らに近づいてきて、疑う者がいると、17節、その疑う者がいる、その疑う者のためにイエス様はご自分から近づいてきてくださっている。これが恵みなんですね。今日私たちにイエス様は近づいていてくださるわけですよ。この礼拝を通して、この礼拝に私たちを招き導き出し、イエス様が近づいていてくださるということを私たちは覚えたいと思います。さらにイエス様はここで一つの命令をなさるわけですね。行って全ての国民を弟子としなさいと言われました。これもまた不思議な命令であります。皆さん、疑いながら出て行って主はよみがえられたと伝えることができるんでしょうか。できないですよね。しかし、なお疑う者にも不安な者にも揺らいでいる者にも、この命令、伝道の命令を与えておられるんですね。不思議ですよね。大丈夫なのかなと思います。なぜでしょうか。主は復活して生きておられる神であることを目で見てもなお疑いが残ってしまう弟子たちに対して、あなた方は出ていくのですよ。出て行って伝道するんですよ。そういう命令をなさった。なぜなら彼らはこの命令に、伝道命令に従うことによって、その命令に従う中で、私はあなた方と共にいるという約束が与えられているからです。復活された主は生きておられ、共におられることをはっきりと分からせてくださることがそこでできるからなんです。復活のキリストを聞いても信じられない、いや見ても信じられてない、しかしそういうものを、そういう弟子たちに どのようにキリストが生きておられるかということを分からせることができるか、それはキリストの御言葉に従っていくということなんです。イエス様の命令に従っていくということなんです。そして従う中で、そこでキリストが生きておられ、共におられるということを、その弟子にありありとまざまざと教えてください。そのための命令でもあるんですよ。皆さん、御言葉を聞いて、御言葉を解釈してですね、御言葉を読んでね、それで分かったという人はいませんよ。本当の意味でね。私もいろんな仲介書を読みます。いろんな本を読みます。誰がこう言ってる、誰がこういうふうに解釈してる。だけどそれで分かったとは言えないんです。御言葉を心の中に素直に受け入れ、その御言葉に信頼し、その命令に従うときに、その御言葉の意図が、意味が開かれてくるという経験を私たちはします。よく教えられたんです。従順こそ最高の仲介書だよって、学校でそう教えて、だからここに、心に植え付けられている御言葉を素直に受け入れなさい。そして御言葉を行う人になりなさい。